皆さんおはようございます。岩手県の盛岡からやってまいりました近藤芳也と申します。一幕教会のこの礼拝でご一緒に礼拝を捧げさせていただくのは初めてのことになります。ただ私は先ほど古田先生からも紹介がありましたけれども、19歳の時に初めて古田先生とお会いしまして、そしてそれ以降ですね、幾度もこの名古屋の地を訪れまして、また古田家に泊めていただいたり、そしていつのことだったか、大阪で行われた一幕の盛会にも古田家の息子として参加をさせていただいて、そして行ったこともありました。また9年前でしょうか、古田先生と千佐さんが結婚をされました時に結婚式に出るために駆けつけました。お二人のことをですね、この会場というか礼拝堂で待ち受けて、そして祝福をしようと思っていましたらば、教会に到着するのが遅れてしまいまして、着いた時には二人が今から新郎新婦入場ですというタイミングで後ろから見送ったというそんな思い出もあります。今回中高生キャンプに続きまして、この礼拝での御用の機会をいただきまして、神様に感謝しております。そして皆様と一緒に御言葉を共に神様からいただくことができる、そのことを感謝しております。被災地のための祈り、東日本大震災、この9月が来ますとすでに7年半が経つことになります。はるか昔のことのようにも思えますし、あるいはつい昨日のことのようにも思えます。それほど記憶は鮮明であり、しかしその震災から今に至るまでのさまざまな事柄というものが、とてもとても一言では語れないようなさまざまなことが起こってまいりました。岩手県の盛岡市、私もですね、盛岡におりまして、震災の後によく連絡をいただいて、先生のところは大丈夫ですか、津波はと言われるんですけれども、岩手県盛岡市というのは三陸沿岸と呼ばれます太平洋沿いから約100キロ内陸に入ったところにあります。ですので津波の被害は受けませんでした。しかし岩手県沿岸地域、例外なくその沿岸地域の町々村々、そこが大きな被害を受けました。東日本大震災、全体で1万8000人ほどの方々がその震災の中で命を落としていきました。岩手県だけでも約6000人の方々が命を落としていきました。後ほど岩手県の状況ということもまた少しお伝えしたいと思っておりますけれども、その震災の後に始まりました教会を通しての働き、その働きが続けられてきたことのその背後には、無数の祈り手たちの祈りがあったこと、そして皆さんが祈ってくださっているその祈りが確かに主の前に届けられて、また神様が岩手県という地域でもなしてくださっているご自身の御業を私たちは目撃させていただいております。今日先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書の9章、今日皆さんと共に教えられていきたいと思っております。このヨハネの福音書の9章の前半部分、ここには一人の人物が登場します。それは生まれつきの盲人と紹介されています。この人物がある日イエス・キリストとの出会いを経験します。そしてキリストとの出会いを通して彼の人生にどのようなことが起こったのか、このヨハネという福音書の記者は他の福音書の記者と比べてもじっくりと人物を記していきます。イエス様が単にその盲人の目を開けて奇跡を行って癒しを与えたという出来事だけではなく、この9章全体にわたってこの盲人がその後どのような道をたどったのか、ただイエス様によって癒されて感謝をしたというだけではなくて、この一人の盲人がキリストとの出会いを通してどのように一人の礼拝者として変えられていくのか、そのことを じっくりと描き出しているのが、記録しているのが、このヨハネの福音書の9章です。イエス様との出会いを経験します。そしてそのことによって周囲が騒然とするような騒動が起こっていきます。今日は先ほど8節まで読んでいただきましたけれども、この8節まで、そしてその後に続いていく一連の記録を通しても、ヨハネは、またヨハネを通して神様は、私たち人間の現実ということを描き出しておられます。そしてまた私たちの主イエス・キリストというお方について、この箇所を通して私たちに教えてくださっております。同時に、私はそのような形で東日本大震災に関わり、またその後にも各地で起こるさまざまな災害、岩手県でもその後に台風10号の被害というものが起こり、また多くの方が亡くなりました。熊本の地震、大阪の地震、各地の水害、西日本の水害、大雨被害、各地での被害が起こるたびに、それまですっと読み進めていたような聖書の箇所が迫ってくるということを経験しておりますけれども、このヨハネの福音書の9章というのも、あの大震災を経て、また新たな理解が与えられた、あるいは理解が深められてきている、そのような箇所の一つでもあります。そんなことも説教を通してお分かちできればと考えていますけれども、期待してこの御言葉に聞いていきたいと思います。このヨハネの福音書の9章、舞台はエルサレムの神殿の近くでした。正確な位置は記録されていませんけれども、すぐにイエス様がその盲人をシロアムの池という池に送っておられますから、このシロアムの池からそう遠く離れてはいない、そのような場所での出来事であったと思われます。この日、イエス様はいつものように群衆と弟子たちに取り囲まれながら道を歩いていました。イエス様の行くところどころ、どこでも群衆たちがついて回っていました。そしてすぐそばには弟子たちがついていました。その時、イエス様の目が一人の人物の上に目が止まります。一人の人物の上に止まります。名前は書かれていませんけれども、生まれつきの盲人であった、ただ盲人であったではなく、生まれつきの盲人であったということが紹介されています。彼は生まれつきの盲人、つまり生まれてこの方何も見たことがない。彼の職業は一体何か、ここには書かれていないんです。道の途中で、そして彼はどうやら座っていたようです。彼が一体何をしていたのか、今日の箇所でも8節で人々の言葉でそのことが紹介されています。8節ではこうあります。近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。彼がしていたのは物乞い、座って通り過ぎる人々の哀れみにすがりながら、その人々が彼の前に投げ込むお金や物を拾い集めること、これが彼の職業、職業と言えるかどうか、彼がしていたことでした。ここには偏見が現れていたんです。どのような偏見か、この男を見たときに弟子たちが口にした言葉にそれが現れています。9章の2節にこうあります。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちは皆ユダヤ人です。ある意味、この弟子たちの言葉が当時のユダヤ人たちの中にあった常識を表している。イエス様の時代に生きていた人々が 心に思っていたことを代弁していると言えます。誰が罪を犯したんですか？イエス様、見てください。あそこに一人の物乞いがいます。彼はどうやら目が見えません。周りの人が口々にイエス様に囁いたのかもしれません。イエス様、あの男は生まれつき目が見えないんです。それを聞いた弟子たちは、イエス様、彼は生まれつき目が見えないそうです。なんで彼はあんな悲惨な状態に置かれているんですか？なぜあのような苦しみを彼は負っているんですか？その質問、問いかけをイエス様に対してしたではなく、弟子たちは言葉を続けるんです。イエス様、彼が盲目に生まれついたのは、言葉を補うならば、彼が盲目に生まれついて、彼が人生を通じてあのような悲惨な思いをしているのは、誰が罪を犯したからですか？この人自身ですか？その両親ですか？私たち福音書を読んでいますと気づかされます。イエス様のもとにやってくる病人たち、病人たち、病を抱える人々がまさに偏見の中に置かれていたこと、あの病気を負ってしまったのは、そしてまたその病が治らないのは、あの人自身が罪を犯したからだ。まあ、代表されるのはサラート、重い皮膚病、あのサラートと呼ばれる、かつては雷病と訳されていたあの病気、その病が癒された、その病が治った者は、まず祭司のもとに行って、自分の体を隅々までチェックしてもらわなくてはいけなかった。そして祭司が、確かにこのサラートが癒された。だから、あなたの罪は許された。このことを宣言することによって、サラートに侵された人々は社会復帰をすることができた。まあ、そのことに代表されるように、病を負った者、障害を負った者に対する人々の視線というのは、いつも偏見に満ちたものでした。この男が生まれついての盲人であること、そして今このように物乞いをしていること、この背後には罪があるに違いない。彼自身が罪を犯したからですか？これ一体どういうことでしょうね。もうすでに生まれつき盲人であると言っているのに、彼が罪を犯したからですか？ここにも当時のユダヤの考え方がありました。生まれつき障害を持って生まれたもの、障害を持って生まれたものは、その母の胎の中にあるときにもうすでに罪を犯している。だからこそ、生まれたときから障害を抱えている。あるいは、彼自身ではなく、その親が何かしらの重い罪を犯していたがゆえに、神の裁きとしてその子供たちが障害を持って生まれてくるのだ。先ほどこれがユダヤの考え方と言いましたけれども、ユダヤにとどまらない古今東西、この現代においても私たちは容易にこのような言葉を耳にすることがあります。私が牧師をしています盛岡の教会にも盲人の方々がおられます。盲人の方々が毎週毎週礼拝にやってこられます。ある方は盲導犬と一緒にやってこられます。いろいろお話をしていますときに、彼らが心を痛めるのは、自分たちが障害を負っているがゆえにさまざまな不便を被るということではない、それ以上に心ない言葉が自分の親に対して、あるいは自分自身に対して向けられること、このことで心を痛める。あの障害を持っているのは、因果応報と呼ばれるその考え方の中で、同じように何か親が悪いことをしていたので罰が当たったのではないか。一体誰が罪を犯したのか。この場面を想像するに、おそらく弟子たちは得意げにイエス様に対してこの言葉を発したはずです。 イエス様、この男が生まれついて盲人であるのは、この男自身が、そしてこの男の親が罪を犯したからですよね。質問形で書かれていますけれども、彼らは得意げにこの言葉を質問したイエス様に向かってかけたはずです。これは非常に神学的な問いなんです。神学的な問いなんです。先ほど古今東西あるいは日本の現代においても、このような言葉を私たち耳にすると言いましたけれども、キリスト教会の中でも似たような言葉を私たちは耳にします。なぜ神がこの人物に対してこのような悲惨な出来事を許されるのか、なぜ神がこのような恐ろしい事柄を許されるのか、私たちの理解を超えるような、あるいは私たちを恐怖に陥れるようなさまざまな出来事を目の前にして、私たちは苦しむんです。神様、なぜですか、なぜこんなことをあなたは許されるのですか。何か理不尽に思える出来事の理由を知りたいと思う。神様がもし明快に、ああこの出来事の理由としては、あの人がこのような罪を犯したからですよと答えてくださるのだとするならば、私たちはどこかで安心をするのかもしれない。ああなるほど、だからなのですね。そんな私たちの欲求、あるいは理解したいという欲求を満たす答えとして浮かび上がるのが、ここに記される弟子たちの考え方なんです。この男がこのような悲惨な思いをしているのは、この男がすでに体内にあるときに罪を犯したから、あるいはこの男の親が罪を犯したから。そうですよね、イエス様、私たちの考えは正しいですよね。私たちもこの神様の考えに近づくことができたんですよね。イエス様の弟子として、この盲人を見た瞬間に、弟子たちはそのように口を開いたんです。東日本大震災が起こりました。何が起こったか、教会の中で葛藤が生まれました。私たちも盛岡という岩手県沿岸から100キロ離れてはいたものの、すぐさまその被害を受けた沿岸の地域でのさまざまな働きに取り組み始めました。しかし葛藤が生まれました。教会の中で、あの恐ろしい映像がメディアを通して回りました。それだけでなく、その場所に赴く先々でさまざまな話を聞かされたんです。目の前で自分の子供が流されていくのを何もすることができずに、ただ見守り、そのまま子供は行方不明になり見つからないまま、自分の親が流されていって、そして車の中で死んでいるのが見つかった、自分の夫が、自分の妻が、そのような事柄をさまざまに耳にしました。教会の中である方は悩みました。なぜ神様がこんなことを許されるんですか、なぜですか先生。そのような問いを持ち続けて、そして教会にやってきて、しばらく礼拝を捧げていましたけれども、長い信徒の方でした。しかしその後彼女は教会を離れてしまいました。このようなことを許される神様は信頼できない、本当に神などいるのだろうか。教会の中でそのようなことが起こっただけではなくて、もちろん被災地でも、これは何か自分たちに対する罰が当たったのではないか、悲しみの中でそのような思いを抱えている方々がたくさんいました。そしてさらには忘れないさまざまなことがありました。ヨーロッパのある国からやってきた牧師という、そういう人々の集団が被災地を回りました。仮設住宅を回りました。彼らが着ていた T シャツには、日本語で神の怒りと書かれていたんです。 神の怒り、そして被災地の仮設住宅を回るだけ、避難所を回るだけではなくて、日曜日になると東北各地の教会に礼拝にその集団はやってきました。そして自分たちはヨーロッパから祈るためにやってきました。礼拝後の、あるいは礼拝の最後の方にあるその報告の時間に自分たちに挨拶をさせてください。するとマイクを渡すと、そのまま講壇の上に登って、そしてこれは神の裁きだ、そのことを大声で叫び始める、そのようなことが起こりました。まあ、それを聞いてですね、私もだんだんだんだんその人々が南の方から北上してきているというのを聞いたので、役員会で対策を考えました。もしその方々が、それと思われる方々が日曜日の礼拝に現れたときにどうするか。役員たちがもう変な動きを見せようとしたときには、すぐにその方々を止めて、決して講壇に登らせてはいけない、そのような手はずで備えましょう。まあ、その役員会を開いたんですね。まあ、幸いなことにと言いますか、残念なことにと言いますか、その方々は盛岡の礼拝には現れなかったんですけれども、まあ、各地の礼拝でですね、お前らは何だということで、教会で何だということで、あまり北上することができなかったようですけれども、そのようなことがありました。それだけではありません。私たちがその被災地に立って、自分の子供が流されていったという方々のその体験談を聞きながら、何も言葉を発することができないで、そして共に涙を流していた、そのような折に、ある静岡の一つの教会から小冊子が届いたんです。その小冊子を開けて開きますと、そこには自分たちで作りました、自作しましたという小冊子でしたけれども、そこにはこうありました。私たちは祈りの中で神様に示されました。この東日本大震災は、特別な偶像礼拝を続けてきた東北の地域に対する、東北の人々に対する神の裁きです。だからあなた方は悔い改めなければいけません。その小冊子、私も怒りにこう震えながらですね、しかも私たちは祈りの中で示されましたと言いながら、そのようなメッセージが届いたんです。似たようなメールは他にもたくさん届きました。その被災地での働きを続けていく中で、その励ましや、あるいは祈っていますというその力づけのメールが届くのと同じように、あなた方は悔い改めなければならない、これは神の裁きだ、そのようなメールもたくさん届いたんです。クリスチャンと呼ばれる方々からのことでした。1万8000人以上の犠牲者が生まれ、岩手でも約6000人の方々が亡くなっていった。しかも岩手県という地域、私は今保守バプテスト同盟というその団体の牧師をしていますけれども、戦後宣教師が岩手県でもその働きを始めました。岩手県という地域、私も牧師になるまで具体的に言ってですね、働いたことはなかったんですけれども、そこに牧師として使わされていったのが15年前でした。使わされていってみて、あ、こういう地域なんだということが分かりました。もちろんどの地域でも、日本で、日本中どこででも宣教の難しさというものに直面します。岩手県の難しさ、それは教会が生き残れないという難しさでした。保守バプテスト同盟が戦後始めた働きの中で、約15箇所で教会開拓の働きが始められました。教会が生まれていきました。しかしそれ以降、閉鎖に次ぐ閉鎖、今残されている教会は4教会だけなんです。教会が閉鎖されるだけではなくて、働き人が岩手に赴任をします。しかしほんの数年で、その大変さゆえに岩手県から出て行ってしまう。そんなことを繰り返してきたその地域で、 私もですね、こう牧師として赴任をしてすぐに教会員の方に言われたのが、先生ありがとうございます、でもほんの数年で先生もいなくなってしまうかと考えると今から悲しいんですとですね言われたんですね。迎えてくれたはずなのに、先生もどうせ。でもそこには働き人が定着できない、送り出し続けてきた諸教会の痛みが凝縮されている言葉のようにも感じました。さらに沿岸地域は輪をかけて、私が大船渡聖書バプテスト教会という教会の牧師をしておりますけれども、盛岡とそこから100キロ離れたところにある教会、信徒教会員の数は3人です。震災が起こって、それまで牧師をしていた方が辞任をしました。そしてそれに伴ってさらに信徒が減りました。3人のその方々が毎週毎週礼拝を守りながら、でもですね、私がその教会を訪れて、その前任牧師が辞任をすることになった後に、私が今後皆さんと一緒にやっていきますとお伝えしたところ、すぐに言われたのが、先生どうか私たちを客員にしてくださいっていうことだったんですね。客員も何も、もう皆さんしか残っていない、なぜ客員なんですか。もうこのような状況で、その教会の街道の中にも津波が押し寄せて、そして街道の壁や床が破壊されました。そのような教会で私たちはとってももう責任を負っていくことはできません。私たちを客員にしてください、まず祈り始めましょうと言って祈り続けてきた、そのような7年間でもありました。そのような地域を津波が襲い、もうすでに働き人が送られてくるということも久しくなかった。私の前任牧師は盛岡という教会を牧師ながら、私は今まだですね、その大船渡での無牧教会と、そして新しく始まった開拓教会、その3つの教会の今責任を負っているんですけれども、私の前任牧師は5教会の責任を1人で負いながら、毎週毎週その5つの教会を巡りながら、しかも100キロ離れたところ、100キロ離れたところ、そのような地域を巡りながら牧会をされていた、そんな伝道者でした。そのような地域を津波が襲いました。そしてそれだけではなく、言葉が襲ってきました。この地域がこのような被害を受けたのは、このような苦しみを負う人々が多く生まれたのは、この東北の地域に特有の罪のせいだ、悔い改めろ、神の裁きだ。ヨハネの福音書の9章に戻りますけれども、群衆がイエス様を取り囲みながら歩く最中、弟子たちは大声でイエス様に尋ねていたはずです。他の群衆たちもガヤガヤする中で、イエス様、この男が盲目に生まれついたのは、大声でイエス様に弟子たちは語りかけていたはずです。当然弟子たちのその言葉は、道端に座る男自身の耳にも届いていたはずです。彼が一体どのようにその言葉を聞いていたか、おそらくもちろんその日だけではなく、何度も何度も、一日に何度も彼が聞き続けてきた言葉だったと思うんです。同じようなやり取りをユダヤ教の教師、律法学者たち、その教師たち同士で、あるいは教師と弟子たちがするのを何度も聞いてきたかもしれません。彼はどのようにこの日もその言葉を聞いたのか、いつものようにその言葉を聞き流したのか、あるいはいつものように心を痛めたのか、あるいはいつものように自分を責めたのか、あるいはいつものように親を責めたのか。そして彼はその耳を閉じながら、その一行が通り過ぎるのをじっと待っていたはずです。しかし次の瞬間、 この男がこれまで一度も聞いたことのないような言葉がその耳に飛び込んできました。九章の三節、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。思わず彼は顔を上げたはずです。いや、その声の主を知ろうとしてますますその耳を傾けたはずです。その声の主イエス・キリストはさらに言葉を続けました。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエス様、この三節の非常に印象的な言葉、当時のユダヤ教の常識、人々がこれこそが答えだと抱いていた共通の思いに反する、その言葉をイエス様は口にされました。誰が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるため。弟子たちの在り方を考えてみたいと思います。それはそのまま、しかし実は私たちの在り方でもあるはずです。弟子たちの関心は、あるいは当時の人々の関心は、なぜこの盲人が目の見えない状態で生まれついたのかということ。大震災を前にするときに、なぜこの震災によって苦しみを負っている人々はこのような苦しみを負わなければならなかったのか、私たちの関心は主にここに向かいます。同時に弟子たちにとって、この盲人が生まれつき目が見えないがゆえに、この盲人が一体何歳であったか分かりません。30歳であったか40歳であったか、しかし彼がその人生のすべての期間、この偏見にさらされながら仕事をすることもできずに、ただ物乞いを続けるしかない、この過酷な現実に思いを向けようとする者はいなかったんです。弟子たちは懸命にその理由を探ります。誰が罪を犯したからか、そして分析をするんです。その先にあるのは、この男を、そしてこの男の両親を責める姿勢です。あるいは自分たちがその理由を知ることによって納得をする、安心をするためなのかもしれません。私たちも何か問題に直面するときに、その問題についての分析を懸命に繰り返します。なぜこのようなことが起こったのか、それ自体は間違ったことではないはずです。なぜこのようなことが起こったのか、もちろん人為的なもの、私のふるさとは原子力発電所の事故によって誰も住むことができない場所になって、いまだに一人もそこに戻ることはできない、そのような地域となりました。なぜそのようなことが起こったのか、津波が襲った、しかし人的な誤りはなかったのか、その分析が繰り返されながらそれが生かされていくことになります。確かに悔い改めるべきことを悔い改める、それは私たちに必要な姿勢です。しかし分析を繰り返しながら、その相手の回復のため、その相手の益のためというよりは、その相手を責めることによって私たち自身が満足をする、自分はこのような苦しみを負っていないということに安心感を覚える、そのために分析を繰り返すということがないだろうか。教会というその世界においても、静岡で祈りの中で示されましたと言って、わざわざ教会で自作の小冊子を作って送ってきたその教会の人々、意地悪な言い方かもしれませんけれども、自分たちがもし同じような 災害に直面して被災したときに、同じように自分たちに対しても、あるいは自分のすぐ隣にいる家族を津波で流されて失った人たちに対しても同じことを口にすることができるのか、そんなことを考えさせられたんです。分析家や批判家に終始してその先がない、その相手に寄り添い回復のために共に祈り共に歩もうとはしない、そのような私たちの現実。アダムとエヴァの関係を持ち出すまでもなく、人間というのは他人を責めることによって自分を守ります。何か自分に火の粉が降りかかりそうになるときに、あるいは火の粉どころか自分が責められそうになるときに、他の人を責めることによって何とかその責めをそらして自分は安全地帯にとどまろうとする、それが私たち人間の性質です。相手と自分が立つ位置を確認をすることによって、自分はこのようなものではない、あのイエス様の例え話に出てきた主税人と、そして律法の専門家、あの二人の対比が、この弟子たちとこの盲人の男のその姿にも現れていると言えます。イエス様はそのような弟子たちの考えに、あるいは私たちの考えにメスを入れます。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。では一体その神の業はどのようにして現れるというのでしょうか。イエス様が続けた言葉にその内容が続けて示されていました。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。この4節の言葉、非常に印象的な言葉です。いくつかの写本ではこれを最初の私たちはという部分、私はというイエス様の一人称の言葉で書いているようですけれども、でも有力な写本は私たちはと、そのように私たちにこのイエス様の言葉を伝えています。イエス様がここで私たちはという言葉を使われたのだとするならば、これは私たち教会に対する招きに他ならないんです。イエス様ご自身が神様の業をこの地上にいる間に行っていく、これはよくわかります。福音書を読んでいくときに、イエス様がそのようにご自分の業を余すところなく、ご自分の愛を余すところなく、この地上にあって示されたということを私たちは知っています。しかしそれだけではない。イエス様は弟子たちに向かい、私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりませんと、そのように語りかけられたんです。私が世にいる間、私は世の光です。確かにこの男にとって文字通りイエス様は光を与えてくれる存在となりました。世の光です。でもここでイエス様は単にこの男が見えるようになったということ以上のことをここで表しているようです。分析と非難を繰り返すのではない。あなた方に求められているのは、私を使わした天の父なる神の業を行うことなのだ。ユダヤ人の常識に閉じこもるのではない、ユダヤ教の偏見に閉じこもることでもない。あなた方の手に善を行う力があるならば、それを行いなさい。自分を安全地帯に置いて、そして分析と非難を繰り返すようなものであってはならない。現にこの男、この日も多くの人がこの男の前を通り過ぎていったはずです。しかしただ誰もこの男の傍らに寄り添い、そしてこの男に触れようとはしませんでした。しかしただ一人イエス様だけが この男のそばに歩み寄り、そしてその目に触れられました。イエス様が奇跡の技を起こすときに、いろいろな形でその奇跡の技を行われます。言葉を持ってその不思議な印を行うこともあれば、しかしイエス様は多くの場面で直接触れられるんです。イエス様は言葉、力を持った言葉、言葉に力がありました。触れる必要はなかったかもしれません。しかしイエス様はここで弟子たちの前でこの男の目に触れられたんです。それはあたかも弟子たちに向かって、遠く離れたところにいるのではない、あなた方も近寄り、そしてその痛みに触れなさいと、その痛みを受け止めなさいと、そのように語られているかのようです。私たちは父なる神の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。この昼と夜、一体イエス様は何のことを言っているのか、いくつかの考え方があります。昼と夜、それはイエス様と共に弟子たちが働いた十字架までの間、やがてイエス様が十字架にかけられて、そして天に昇られた後、それまでの間を、天に昇られるそれまでの間を表すという考え方もあります。しかしどうやらそうではないですね。弟子たちのまさに神様の技がなされる働きというのは、イエス様が天に昇られた後に本格的に始まっていきました。教会の技として始まっていきました。この世界に終わりが訪れるまでに、さらに言えば私たち一人一人がキリストの弟子とされて、やがて父なる神のもとに召されていくその時までに、教会に対して語られたイエス様の呼びかけであると同時に、キリストの弟子と言われる私たち一人一人に対するイエス様の語りかけでもあったのではないでしょうか。ヨハネの福音書の9章はこの場面でイエス様がこのように語られて、そしてこの男を癒されたというだけでも、その報告だけでも十分に私たちはこの箇所からイエス様の心を知ることができます。しかし9章はさらに続いていくんです。ヨハネの福音書の9章41節まで続いていきます。その箇所をたどっていきますと、この男は帰っていきます。しかしこの男に対するさまざまな騒動が起こります。あいつは一体何だ、本当にあの目が見えなかった男なのか。彼は主張します。そうです、イエスという方が私を癒してくれたんです。ユダヤの当局はそれを嫌います。本当は見えたんだろう、嘘をついているに違いない。わざわざその両親を呼び出して、そして問いかけます。おい、あいつは実は見えていたんだろう。両親は誰が、どのような方がこの息子を癒したかは知らないけれども、この男が、この息子が目が見えなかったのは確かです。両親はある意味ですね、逃げながら、自分たちも迫害されることを恐れて逃げながら、息子に聞いてください、息子はもう大人です。そしてこの盲人であった男とこのユダヤ人たちとのやり取りが始まっていくんです。はい、あいつは一体何者だ。いや、あの方は素晴らしい方、特別な方だと思いますよ。預言者でしょうか。そんなはずはない、俺たちはあいつが罪人であることを知っているんだ。いやいや、待ってくださいよ、罪人である方があんなことをできるはずがないじゃないですか。この男の中には確信がありました。いや、確信というよりも30年だか40年だか闇に閉ざされていたその自分の目が確かに開かれて光を捉えている、この確信を持ってこの男は証しを続けるんです。しかしこの男に対する迫害は深まっていきます。とうとうその共同体からの追放が宣言されます。 しかしそれで終わりではありませんでした。その男を見つけ出したイエス様が再び近寄り、そしてその男の頭の中ではイエス・キリストというお方、確かに素晴らしいお方かもしれない、特別なお方かもしれないけれども、一体あのお方はどんなお方なんだろうか。そのようなこの男にイエス様が再び近寄り、そしてご自身が一体何者であるかを宣言され、そして礼拝者と変えられていった。9章の38節にはこの男の最後の、この9章における最後の姿が記録されています。38節、彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。もちろん私たちはさまざまな災害が起こり、あるいは悲惨な出来事が目の前に起こるたびに、その理由を求め、多くの場合その理由、私たちが納得するような答えを聞くことはできないかもしれません。しかしイエス様が語りかけておられる言葉があります。神の技がこの人に、この地域に、この家族に現れるため。被災地での働きを始めて最初に出会う反応というものは非常に厳しいものでした。私が牧師です、教会です、キリスト教会です、クリスチャンです、それに対してキリストになんかは、ボランティアなんかは回さない、出てってくれ。家を借りようとしていた時に私が牧師であることが分かると同時に、貸さない、帰ってくれ、そのようなことが各地で起こりました。しかし私たちのそのような困難を超えて、多くの人々が祈り続けてくださいました。そして多くのクリスチャンたちが岩手という地域を訪れ、東北という地域を訪れ、あるいは関東の被災地、さまざまな被災地を今も熊本でもどこでも訪れ続け、また祈り続けてくださいました。そしてその被災地、痛みを抱え、またキリスト教に対する偏見や、あるいは攻撃的な思いを持っている、批判を持っている方々が、人生において初めてクリスチャンという存在と出会い、そしてそのクリスチャンたちが彼らのもとを訪れ続けました。1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、そしてその中からまさにこの盲人の男が主を信じます、そしてイエスを拝したように、イエス・キリストを信じて礼拝を捧げる方々が起こされ続けているんです。何度も何度も閉鎖と撤退を繰り返し続けたその地域で、今年の4月から私が仕えています盛岡聖書バプテスト教会でも新しい教会開拓の働きを始めました。そこもまた、その地域、宮古という地域なんですけれども、そこも100キロ離れた地域です。そこに行くだけで車で2時間をかけて、往復で4時間をかけて訪ねていきますけれども、普通に考えると被災地、過疎化が進み限界集落と呼ばれる地域が溢れている地域です。教会は確かに既存の教会もあります。しかし先ほど言った大船渡の教会のように礼拝出席者3人5人、そのような小さな教会が点在している地域、そこで新しい開拓の働きを始めるということに関して、先が見えない、意味があるのか、そのような声も寄せられます。しかしそこに人々は存在するんです。ご高齢の方々が数年経てば亡くなられていくと思われるような方々が、痛みを抱えたまま、疑問を抱えたままそこに置かれ続けており、そして道端に座りながら、このような災害が起こって苦しみを受けているのは罰が当たったんだ、この言葉を聞きながら座り続けている人々がそこにいるんです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。 イエス様が触れてくださったのはこの盲人だけではないはずです。イエス様が触れてくださろうとしているのは、私たちが目にする悲惨な状況の中に置かれている方々だけではないはずです。他でもない。私たち一人一人が、私たちが抱える罪の現実の中で、その悲惨の中に座り込んでいた、そんな私たちにイエス様が触れてくださったからこそ、今日も私たちは信じます、主を信じますと言ってイエスを拝しているはずです。弱さの中に、罪の現実の中に、数々の失敗の中に、壊し続けてきた人間関係の中に、私たちが抱えるさまざまな現実、悔いても悔いきれないような、そのような痛みの中に、しかし神の技が働こうとしているんです。もたらされようとしているんです。ヨハネの福音書の中でも、弱さにイエス様が触れられる例が満ちています。聖書の中には、カナの婚礼、大失態でした。あの婚礼の席でブドウ酒が切れてしまった。大失態の中に、しかしイエス様の素晴らしい初めの奇跡の技がなされたんです。あのサマリアの女、ヤコブの井戸のそばであったサマリアの女、数々の失敗を繰り返しながら、結婚の失敗を繰り返しながら、もう人の前には出れなかったような、その女にこそイエス様は触れられて、そしてその女が、女性がイエス様を大胆に証しするものと変えられていった。ベテスダの池のほとりで38年間病に伏せっていた男、もう人を呪うしかなかった。誰も私を助けてなんかくれないんです。しかしその男の痛みにイエス様が触れられて、イエス様はその男を立ち上がらせたんです。そしてこの生まれつきの盲人の男、聖書に満ちている人々の姿、それはまさに私たち自身の姿であり、さらには私たちが主の弟子として使わされている先に、道端に座り込んでいる人々の姿に他なりません。2000年前だけではありません。私たちを絶えずご自身と祈りを共有するようにと招き続けてくださっている主がおられます。2000年前だけではなく、私たちを絶えずご自分がなそうとされているその働きに加わるようにと招き続けておられる主が、今もこの礼拝の主として私たちの前におられるんです。イエス様は招かれています。イエス様はご自分の技を教会と分かち合おうとされています。闇が来る前に、この主の招きに、私たちは、あなたは、教会はどのように答えていくのでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたが与えてくださった御言葉が、2000年前にイエス様が語られたその言葉が、変わることなく私たちの現実の中に響き、またその言葉を通して主が語りかけてくださることを覚えております。この世界に満ちる罪の現実、いや世界にと言わなくても、私たちが生きるその場所で満ちている罪の現実、そこから受ける痛みや悲しみ、苦しみ、悲惨さ、私たちは迷ってしまいます。なぜこんなことが、神様、なぜあなたはこのようなことを許されるのですか。誰が罪を犯したからですか。私が罪を犯したからですか。しかしイエス様は絶えず語りかけます。神の技がこの人に、あなたに、この家族に、この教会に、この地域に、この人々に現れるため、私たちはその言葉を聞いております。そしてさらにそれだけではなく、イエス様がご自身の御業に私たちを招いてくださっている、私たちはイエス様の弟子として私たちを招いてくださる、その主の言葉を今日聞いております。 この地上に置かれたその間、神様の約束でもあります。私たちには神様の技を行うその力が、また私たちの唇にはキリストと心を一つにしながら祈る祈りが与えられる、その神様の約束に感謝いたします。どうかこの礼拝の場所から使わせてください。イエスを拝したその男がおそらく一生かけてキリストを明かし続けていったように、またその技を目の当たりにした弟子たちが一生かけて神の技を共に担っていったように、どうか私たちを証人として、また主の技を担うものとして使わせてください。感謝いたします。私たちの救い主キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。